連休中のですね、大切な時間にですこのようにしてお集まりくださったことを本当に心から、感謝しています。今日午前中と午後として明日とそしてまた日曜日ありますけども、一つのテーマでということで、森本先生が、皆様がお決めくださったテーマがありますけども、もう一度ちょっと読ませていただこうと思います。神のご性質に預かるものとなる、情緒的に健康な、キリスト者を目指すという大きなそのペテロの第2のペテロの手紙の第1章4節の言葉からということで今回テーマをいただきましたけども、今回ちょっと最初アイスブレイクということで少しウォームアップしたいところがあるんですけども、このテーマ私自身の、とっても大切なテーマで、妻と私自身、特に2000年ぐらいから、クリスチャンとしてはもっと長いんですけども特に2000年ぐらいからですね、自分自身の心と向き合って今回心をですね園とか畑ちょうど皆さんがお住まいのところも東京ですけども畑とかですね、柿の木もいっぱいあってびっくりしたんですけども、そういう地域なんだなって聞いてますけど実際そうですよね。畑とか皆さん庭とか園皆さんお好きだと思うんですけども心をそのようなものにこう例えて、話をしたいなと思っているんです。でその理由は、神様が聖書の至るところに園という言葉とかイメージをやっぱり持ってきてるんですね、使ってるんです。そしてまた今日ヤコブ書からも少し見ますけども畑、種をまく畑のように私たちの心が、描写されているんですね。で私もそんなにいっぱい花を植えたりとかはしないんですけども、幼少期に好きでよく両親と一緒に畑を作って種をまいて畑 その野菜の収穫とかしたことがあるんですけども、結構手間がかかるなっていうのは記憶の中にあるんですね。実際時間をかけないといい花は咲かないしまた野菜はましてやこうできないっていうことも経験しています。で、どんなに良い種がまかれたとしても、心には、土壌土が、ありましてね。でそれが硬いか柔らかいかによってもその発芽率もおそらく影響を受けるでしょうし、でその後茎が伸びて葉がこう茂ったとしても、花が咲くか咲かないか分かりませんよね。そして花が咲いてもそれは確実に実になるかどうかっていうのはやっぱり土壌とか、その時は光の条件とかあるでしょうけども、大切なのは心の質土壌だっていうふうに言われていると思うんですね。で今日、今回はその心の土壌を良くするためにすなわち神様が撒いてくださる聖霊によって撒かれる神の御言葉が私たちの心の中で、発芽して根を張って茎を伸ばして葉をつけて花を咲かせて最終的に実が30倍、60倍、100倍ってこう書かれてますけどもそうなるためには、どうしたらいいのかということをですね、すでに私たちクリスチャンとして知っている話ではありますけどもそういうことについてですね、話をしていこうかなと思っています。で午後はですね、マリア先生って方が書かれた本から抜粋した文章、プリントをお渡ししますけどもそこからその今日マタイの福音書に岩地にまかれた種わかりますよね。でそこにはうっすらとした土があるんですけども、浅いがゆえに根を伸ばしたとしても、それ以上伸びなくて灼熱の太陽の下で枯れてしまうってありますよね。もしくはその土壌道路にまかれた道ですよね、まかれた種がそのままになってしまって、鳥がついばんでしまう、そういう話も出てきます。もしくは茨の中にまかれた種それは最初は出るんだけども最終的によどんでしまっているその空気の中でもしくはさらに周りの雑草によって養分が取られてしまって最後までいかない、で最終的に30倍60倍100倍というそういう収穫をもたらすその土壌はどういう土地かっていうと良い土地で、そしてそれはよく聞く土地だ、聞くこと信仰の始まりですよね。聞くっていうことが今回一つテーマになるかもしれません。神の言葉を聖霊によって実際私たちが聞くどういうことなんだろうって、聞いてるようで聞いてないってことも皆さんよくないでしょうかね。私たちありますよね。相手の話もそうですよね。ある先生が夫たちを妻の話を聞きましょうってちょっと痛い話なんですけど上沼先生がここに来られた時そういう話も以前されたことがあるんじゃないかなと思うんですけども、その本の中に実は名前は出てこないんですけど私のことが書かれていて、で当時の私は10年もっと前の私だったと思うんですけども、その聞くってことがあんまりわからなかった私のことが描写されてるんですね。 まあ、幸いに私の名前が出ていないので仙台って名前だけはついてると思うんですけど、まあ、そこからの出発って言ってもいいんですね。ですから卒業したとは思っていないし、ますます聞くってどういうことなのかっていうことを教えていただきながら、まあ、生活している感じがします。でも振り返ってみるとそういう課題が見つかってからの十数年っていうのはやっぱり問題意識があるので、その問題意識を自覚しながらそこに聖霊様が働いてくださってイエス様の命を そこに注いでくださるってことは前よりは分かってきたような気がします。完全ではないですで、私自身もそういう意味で神様によって委ねられているこの魂、心、それが良ければ実が多く結ばれると言われています。木が良ければ実が良くなる、その中心部分ですけども、一緒にこう私も取り組んでいるものとして、完成品ではなくて途上のものとしてこう3日間ですかね、お分かちできればいいなというふうに、まあ、皆さん思っています。 できる限り一方的にならないようにこの時間を過ごしていきたいかなと思っているんですけども、今日は一つのテーマ、レジュメ一つです。で、全部細かくするつもりはないです。一応方向性だけということで、このレジュメを作ってみました。時々飛ばしたりするかもしれませんけども、そしてまた最初ですね、ちょっとウォームアップをしたいかなと思って、少しこのレジュメから離れていただいて、また午後にちょっと今日午前中に話をする話を復習したいと、まあ、そのように、まあ、思っていますちょっと皆さんに数分です考えていただきたいんですけども、すでに綺麗な畑、また庭をこう作るために、また良いその収穫を秋に期待するために、皆さん どういうことが必要だと思いますかね。良い畑を作るために、良い庭を作るために、少なくともどういうことが必要でしょうかね。簡単ですか、皆さん どう思いますか。声出してくださっても構いませんし、どうですか。もうすでにされている方々いっぱいいるんじゃないでしょうかね。どうでしょう。失敗からも学ぶことあると思いますし、どうですか。いいですかね。どうぞ。福島さんでしたっけ。
柔らかい
土。ああ、柔らかい土、そうですよね。大切だと思いますが、硬いと根が張りづらいですよね。それよく言われてます。その他どうですか。柔らかい土。そうですね、耕して空気を入れるっていう、大切ですよね。ちょっと聖霊様と結びついてるところがあるかもしれませんけども、大切なところですね。はい、その他どうでしょう。
水
大切ですね。水がないと育たないですよね。はい、肥料をやって、はい、ありがとうございます。
雑草
を取る。あ、そうですね、雑草を取るっていうのがこれも秘訣みたいですね。雑草を取る、はい、その他どうでしょう。そうですね、光、あと適度な温度っていうのは必要になるかもしれませんよね。はい、簡単じゃないですよね。皆さん、私たち人間がすること、神様と、もちろん神様が先行的に、そして神様が植物とかその苗が成長するために必要なものを全部与えますけども、神様ってなぜか多くの場合コラボレーションされませんか。私たちを招いてくださって一緒にって意味ですね。コラボって言いますよね。で、この心の園の耕しと成長っていうのは、もちろん神様が先行的にされるし、すべて計画されていますし、神様が必要なものを全部備えます。種もそうです。でもなぜか私たちに一部を分け与えてくださって、一緒に協力して、そして良い畑、園を作ろうとしてくださって、私たちに参加させてくださる方なの で、これは神様の愛だと思うんですね。喜びを共に分かち合う。神様全部自分でしようと思えば、もう早く素晴らしいものを作ることができると思うんですけども、あえて神様は私たちクリスチャンを、まあ、クリスチャンじゃなくてもそうじゃない方々も神様に参加させていただいているんですけども、特に神の子供になると神様のその畑作りやその作りにこう参加させていただけるっていう喜び、皆さんそういうのってないですかね。成長一緒に喜ぶ。そうですよね。蒔いたものが成長して花咲かせて実がなって食べるの嬉しいことですよね。で、私たちの心の中から神様が成長させてくださるその収穫っていうのは、私たちだけが食べて喜ぶんじゃなくて、周りの者たちもこの心から生み出される結ばれる実を食べて、周りの者たちは私たちと同じように喜べるし、同じような祝福に預かれるという幸いに私たちは皆さん預かって いると思います。ですから私たちの喜びって決して私たちの中だけで楽しむもの、独占するものではなくて、分かち合っていく、そういうものに変わっていくだろうなと思います。で、今回のテーマですけども、神様、私たちが神の性質に預かっていて、そして私たちは神と共に人々に良いものを与えていく人々になっていく、それは私は大切なことだと思うんですね。時々勘違いすることがあるんですけども、私たちのその成長とか心から結ばれる実が自分のものだけ、自分の喜びだけっていうのは神が願っていることとは違っていて、神の世界っていうのは単数の世界から複数、すなわち一人から神の世界、人間というのはもともと一人で生きるのは良くない、神が与える人々と共に喜ぶ、共に悲しむ、共に幸いに扱う、そういう世界、それが福音が私たちに与えてくださっている世界で、私たちは個人の成長とそして全体の広がりっていうのをいつも忘れていてはいけないなと思うんですね。で、私たちの成長、教会の成長、群れの成長というのは必ず神様の全世界に至っていく宣教と確実に結びついているということを今回、皆さんすでに知っていることですけども、こう確認していくことができればと、そのように思います。で、私たちの成長というのはやはり不可欠なもので、願わなければいけない、求めなければいけないということを、ペテロも、どの使徒たちも言われているんですね。今日のこの箇所もそうです。ペテロが神のご性質に預かっている者たちに対して成長することを求めていきなさい、命令形で書かれているということは、私たちこれ自動的ではないということなんです。命令形で書かれているということは、神様が全部備えてもう約束はしているんだけども、命令形ということを私たちに参加させているという意味なんですね。ですから自動的に5年経ったら、10年経ったら、20年経ったら、クリスチャンがみんな同じだけの量の祝福を生み出しているかというと、そうではない。どれだけの量の質の実がもたらされるかっていうのは、神様と私たちのコラボレーションなんですね。神が先行します。先行的な恵みです。しかしその中で私たちが真に従順に神に従って生きていく、そして神様はこのことを一緒にしなさい、土地を耕しなさいって言われれば、神と共に耕していくっていうことがとても大切に皆さんなっていくと思います。そして皆さんもすでに表現してくださいました、良い畑を作ること、庭を作ること、片手間ではできないということですね。とにかく手入れが必要なんですね。念入りにしていかなければいけないということを私たちも教えていると思います。でも神と共に協力して良いものを生み出していく希望を持って働くということには、喜びが必ず皆さん伴っていくんですね。喜び、そうですよね。芽が出たら嬉しいじゃないですか。朝顔の種をまいて1週間後、10日後に芽が出ている、伸びている、花が咲いたって、これ嬉しいことだと思います。そのような収穫、そのような喜びに私たちは、預からせていただいているということを、今回改めてこう共に確認していければと思っています。少し話が長くなるんですけども、私は聖書っていうのはバラバラの話ではなくて、一貫性のある一つの大きな荘厳な神のストーリーだと思うんですね。英語圏でメタナラティブなんて言われて、大きなナラティブ、神のストーリーで、それは創造から再創造に至っていく大きなナラティブ、そういうストーリーなんだそうです。考えてみたら、エデンの園って園ですよね。そして神が創造された世界、そして黙示録を見てみると、そのエデンの園が贖われて、そして完成された美しい、そういう園、そういう世界にこう変わっていますけども、神様はそのような世界を作ってくださる方だと思います。アダムとエヴァっていうのは、神と共にエデンのその喜びのその世界を耕して生み出していくものとして作られたって書かれています。皆さん、それを途中で放棄してしまって、サタンの側についてしまったんですけども、再びそこから神がイエス様を遣わして、私たちをアダムとエヴァが本来いただいていた立場に私たちを戻してくださって、神と共にこう耕して、土地を耕し、心を耕して、そして神と共に良いものを世界に生み出していくものとして教会は今生かされている。そしてそういうことを思うとですね、皆さん、イエス様が復活された後にですよ、マリアに現れたことを覚えていると思うんですけども、墓から復活されて、そして その墓にあると思っていたイエス様のご遺体がなくて、どこに行ったのかなって心配してたら、イエス様の方からマリアに声をかけられた話がヨハネの福音書に書かれてますけども、マリアはですね、皆さん覚えていると思いますけども、その復活されたイエス様が、自分の贖い主であるってことが最初わからなかった、ね、ラビ先生イエス様だとわからなくて、そしてマリアはですね、庭の管理人だと思ったって書かれてるんですね。面白いなと思うんですけど、間違ったんですけども当たってるんですね。イエス様はエデンの園を作られた神であって、そしてエデンの園をもう一度回復させてくださって、そしてそのエデンの園の喜びを本当にこう共に願って祝福していく、そのアダムとエバをもう一度イエス様はそこからこう立ち上げてくださって、そのエデンの園の管理者であるイエス様と、イエス様によって救われた教会が一緒に今度荒れた地をこう耕して完成に導いていく、そういう大きなストーリーの中に私たち教会が生かされていると思うとですね、本当にこれ素晴らしいことだなと皆さん思います。話がちょっと長くなりました。しかしこういう大きな話の中で、その一人一人の心の成長っていうのがこう展開していくんだということを、まあ覚えていく必要性はあるのかなと皆さん思います。で、今日はですね、ヤコブの手紙を前半見まして、で後半レジュメにちょっと沿ってですね、復習をしたり大切なことをこうポイントで話をしていきたいなと思ってるんですけども、このヤコブの手紙、これヤコブって誰だったかっていうと、イエス様の、まあ、腹違いの兄弟って言いましょうか、家族だったんですね。でこのヤコブの手紙を見ていますと、イエス様が語られた言葉がですね、やっぱり再度こう語られているんですね。家族の一員だったということがすごく、分かります。そして特にマタイの福音書の13章の種まきの例えですね、まあ、そのことがですねベースにあって、特に前半は解き明かされているのかなというふうに皆さん思います。ですから今日はですね、前半はここから少し話をして、そして午後はですね、この話に基づいて、もう少し具体的に心を耕すってどういうことなのかってことを見ていこうかなと思っています。でこのヤコブの手紙ですけど、皆さん特に1章を、ご覧になっていただいてもよろしいでしょうか。ですね、ちょっと読んでみたいと思うんです。私まだ新しくなった聖書ではなくて、その前の聖書を使いますのですいません、はい、第1章の17節からしばらく読んでいこうと思います。愛する兄弟たち、16でしたね、これ騙されないようにしなさい。で17に行きます。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の初穂にするためなのです。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になりなさい。こういう人はその行いによって祝福されます。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に苦痛をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で
清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っているときに世話をし、この世から自分を清く守ることです。
どうですか、ここのヤコブの言葉とイエス様が、マタイの福音書の13章で語られたあの 種まきの例え、重なり合ってくるでしょうかね。皆さんどうでしょう。まさにそのようなつながりに皆さん、なっていると思います。
特に今の読んだところの21節をもう一度皆さんご覧になっていただければと思うんですけども、
ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができますと書かれています。私たちの心が皆さん何に例えられているでしょうかね。種がまかれる、植え付けられるっていうことですから、畑であったり庭だっていうことです。神様がすべてをまいてくださって、そして私たちがその御言葉、聖霊によって働く御言葉は命です。そしてその聖霊様が与えてくださる御言葉を通して、私たちの魂は救われるって書かれています。これクリスチャンに書かれてますから、この場合の救われるというのは、神の御国に入れるということではなくて、何を意味しているでしょう。救われるという言葉によって、本来神様が願っている、約束されている心、人になるということ、成長ということですね。成熟、成長というのが皆さんテーマになっています。すでに私たちが完成することは約束されていますけども、でもその約束に到達するときに、私たちは何もしなくていいということではなくて、私たちは自分の心を耕さなければいけない。そして耕して聖霊の空気が入るようにしていかなければいけない。もちろん先行的に聖霊様がそれを促しますけども、私たちはそれに対して心から従順に応答して、自分の園を耕していく。心の中にある悪、すなわちまかれた種の成長を妨げる原因、要因というものがクリスチャンの心の中にあるって言ってます。ですからクリスチャンになるということは出発なんですね。クリスチャンになってイエス様によって罪が許されて、義と認められて、神の家族の一員になったからといって完成したわけではなくて、そこから出発、そこからイエス様と共に園を管理してくださるイエス様と共に、キリストの中において私たちは従順に一緒に耕していく。そしてその種が発芽したならば、根が張りやすいような自分になることを願って、神の力によって努力して、そしてまかれた種が成長して私たちが変えられていくように努力しなければいけないことを語っています。ですから救いと努力っていうのは無関係ではないんです。努力して神のものになるわけじゃないです。しかし神のものになった後は、自分の救いを完成しなさいと、ピリピ書の第2章の11節、12節、13節に書かれてますけども、やはり神と共に、神の力によって努力していく、耕していくってことはしなければいけないことは、はっきりと私たちに書かれています。そしてこれは片手間ではなくて、一生かけてということなんですね。それぐらい価値があることだ。その通りなんですね。そして先ほども言いました、私たちの園の耕し、そして心から神によって生み出されていく新しい私たちっていうのは、決してそこにとどまらず、周りの人々、大きく言うと社会貢献にまで至っていく、やもめたち、孤児たちを見舞うような、手をかけるような人々へとなっていく。これは決して行い中心のことではなくて、私たちの心が神によって成長することによって、必ずイエス様が地上に来られたときに、神と共に聖霊によって人々に手を差し伸べていったような、あの実が私たちの人格から生み出されていく。受肉と言います。活動主義ではなくて生み出されていく、そのような性質になっていく。本来私たちが神によって作られた性質を帯びたものとして、内側から神と共に、神が向かう方向性と私たちの手足が動いていくように、神様は内側からしてくださることを言っています。それが御言葉の力で、神様は聖霊によって御言葉によって無から全てを作られ、そして形を作られたように、御言葉によって、神の力がある御言葉によって私たちを内側から変えてくださいます。私たちの内側って非常に大切だということがここでも皆さん書かれています。 で、私たちはこの教会というところに属していますけども、教会っていうのは本当に特別なところだなって私は思うんです。事実、私たちが特別ではなくて、私たちをこの世に選んでくださった方が特別で、私たちはそんな特別な地位といいましょうか、立ち位置に私たちを置いてくださっていると思います。私はあの関東地方ってのはあんまりわからないと言いましょうか、生まれが徳島なんですね。そして東京を飛び越えて東北に行ってしまったので、中間があんまりわからない人間なんですけども、なんとなく東京っていうと、もう、まあ、高層ビルがいっぱい建ってですね、コンクリートの世界かなと思うと、ここに来ると違うんですよねここに来ると緑が多くて、正直言って私の近所よりも緑が多いんじゃないかなと思うんですね。ですから今日森本先生が駅からここに、まあ、連れてきてくださったんですけども、途中ここ東京ですよねって改めて聞いてしまったんですけども、あの不思議なんですよ。ビルもいっぱいありますけども、ここはちょっと緑が多い。教会はそれと皆さん実は似ています。教会には三位一体の神様の命がどっぷりたっぷり注がれているんです。そこから私たちは神と共に自らの自分に委ねられている土地を、神と共に喜び努力もありますが汗を流しながら希望である収穫に向かって私たちは生きることができる、そういう環境に皆さん、私も皆様も無条件ですよ。これ皆さん無条件なんです。生かされているんです。で、ここにですね、第1章の18節の言葉、これも美しい言葉なんですね。ポエティックなんですけども、神は、父はって書かれています。御心のままに、すなわち主権を持って、真理の言葉を持って、私たちクリスチャンをお生みになりました。私たちをいわば被造物の初穂とするためであったって。皆さんここで好きな言葉どれですか。この18節、綺麗な言葉がいっぱいあるでしょ。どの言葉皆さん印象的に感じました。今のここの18節の言葉、私たちのことについて語っています。皆さん、どの言葉が好きですか。皆さんご婦人たちいいですけど、そうなんて、初語って言葉皆さん好きですか。何を想像しますか。初語って言葉を聞くと、どうで、もうイメージでいいです。初語、ごめんなさい、神聖、あ、神聖って言葉使われましたね。神聖、新しく神の霊と御言葉によって生まれ変わるっていう神聖ですね。その他どうでしょう。初穂、季節的にはどうですか。皆さん、初穂っていうのは秋になりますか。そうですか、はい、そうですね、最初の収穫ということですよね。そうですよね。この言葉、イエス様に使われている言葉でもありますよね。イエス様が死者の中から蘇った最初のですね、初穂だというふうに言われてて、そして教会も初穂と呼ばれています。どうしてですか。それは死者の中から復活して、全被造物と人を変えるイエス様が復活しましたけど、そのイエス様という初穂に聖霊によって最初に継ぎ合わされている方々が皆様であり、私たちクリスチャンです。選ばれている、御心のままに、御旨のままにということ、神の主権、永遠から永遠にから神様は私たちをキリストにあって、私たちが神のもの、初穂、神様の祝福の収穫に預かるものとして選ばれていたって皆さん書かれています。で、全被造物の中でっていう表現がありますよね。で、ヤコブ書を見ていると、この全被造物っていうのはもちろん神が作られた目に見える目に見えない全被造物で、もう少し具体的には社会です。神様から逸脱した社会にいろんな差別があったり、偏見があったり、金持ち、そうじゃない人たち、自由人、奴隷たち、いろんな身分の人たちがいっぱいあって、そして社会にはいろんな神が願っていない差別やそういう偏見がある。貧しい人が来たら向こうに行っててください、でも何だろう、そうじゃない人が来た時にはここに座ってください、そういうことが書かれています。また未払いの賃金ですから、当時からですね、ブラック企業ってあったんだなと思いますけど、そういう未払いで苦しんでいる貧しい人たちが涙流して、陰で静かな声で、まあ佇んでいるんだけども、神はそれ知っている、聞こえている。クリスチャンの中にあってはそうであってはいけない。私たちは口の右側からは神様を賛美するけども、左側から人を罵っている、参照ですけど、そうあってはいけない。 そういう神様を忘れてしまった、知らない、神から逸脱してしまった全被造物と、そしてそこに属している人々の通常の生き方、在り方、その中にあって教会はキリストと共に初歩になった。すなわち本来神様が願っている神の形に作られた人々、そして神様が与えてくださっている小さな畑があります、私たちです。もしくは私たちが取り巻く家族です、教会です。それが私たちに神によって委ねられている、私たちが取ったんじゃないんです、神様委ねてるんです。あなた方の領域、畑はここですよ、ちゃんと耕していきなさい。その中心はまず私たちです、
心です、
私たちの心なんです。心が良ければ人との関係がやはり質が高まっていきます、癒されていきます。そのようにして私は御心のままに、私の願いのままに、あなた方のことを御言葉によって、聖霊の働きによって、福音によって私のものにして生まれ変わらせたって、そして生み出したって言葉は、実際この陣痛を持って生み出したって言葉、医学用語です。お母さんが赤ちゃんを産む言葉なんですね。そうやってイエス様も十字架の陣痛を通して、私たち教会を本当にイエス様の命から、腹から生み出してくださって、キリストと共に私たちは一緒にこの病んでしまっている、神様の愛を忘れてしまっている、神様が本当にみんな平等だって、男も女もない、違いはあります、でも平等なんです。格差ないんですね、神の御国の世界には。それがもういろんなところで分裂してしまって、いろんな階級ができてしまって、差別して人を罵ってしまって、そういう中にあって、新しい神様を表す世界を、家族を生み出すということで、皆さん私たちは選ばれたんです。神様は良いものを注いでくださいました、本当に。で、17節見ましょうか。1章の17節を見ると、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から、神から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。で、皆さん、さっきここの話をしましたけども、旧約聖書でもですね、ゴルシェンっていう場所がありましたよね、覚えてます？出エジプト記の後でしたっけね。ヨセフとヨセフの家族が特別に、いろんな飢饉とか大変な、そのエジプトの時代でもですね、特別に肥沃な、守られているゴルシェンって特別な地域があったんですけど、そこに神の選びの民であるヨセフの家族は、そこに一時期滞在することが許されました。周りが枯れてても、そこだけは違ってた。それが教会なんです。周りは暗い、断絶がある、種をまいても発芽しない、ますます愛は冷めていく、冷えていく中にあって、三位一体の神様が御旨のままに、聖霊によって、福音の御言葉の種を皆様にまいてくださって、そしてそれによって皆様は選ばれたものであるがゆえに、 IQ が高かったとかそういうことじゃなくて、神の憐れみによって、私たちの心は神について、神のことについて、イエス様が十字架で死んで私たちを贖うために死んでくださったことや、私たちが罪人である、しかし神は愛している、もうそういうことを分からせてくださった、これ全部神様からの恩寵だって、一方的な。そして私たちはキリストと結びついて初歩になったんだ、すなわち生まれ変わったって、さっき言いました、神聖だって。私たち教会は生まれ変わって、もう一度イエス様という園の管理者と共に、この荒れた地に仕えていくものにされている。ですから皆様はキリストにあって、アダムとエヴァです。皆さん、旧約聖書の罪が入る前のアダムとエヴァと同じ立場になって、日曜日もちょっとその話を礼拝でしたいと思いますけども、今使わされていきます。そしてさっきも言いました、一番の責任の所在は隣人じゃなくて、まず私だということなんですね。神様はまず私自身の心、すなわち神様がこの中心から私は働いて、神様と共に創造の技に使わせていきたいと言われているこの心の中心です。そこを大切にしなさい。そしてクリスチャンになった後もなおも一層、神様は良いものを、17節です、神様の懐からと言われています。その神の懐からイエス様が使わされてきましたけども、その同じ懐から、 イエス様を経由して私たちはイエス様にが受けているものと全く同じものを毎秒瞬時今聖霊を通していただくことができます。御言葉です。神の力です。祝福です。光です。そして努力する力も神様から与えていただきます。ですから私たちの努力っていうのはなんとなく肉から出てくる努力じゃなくて聖霊によって促されて維持されてそしてさらに前進していく、そういう努力する力、本当に大切なものに対して努力する力を神様が与えてくださるとそのように言ってくださっています。皆さん本当にその通りです。皆さんですから周りが本当に殺伐としていても周りがコンクリートの建物それが悪いわけじゃないですけどもここには緑がいっぱいあると同じように教会には社会がどんなに神に逆行したとしても私たちを養っていく本当に神様の命の種が発芽して実を結ぶまで神様してくださるそういうことを私たちに神様約束として与えてくださっていると思います。皆さんでもそのためには耕すことが必要だ。そこに必ず戻っていきます。エデンの園も耕しなさいって言葉で始まってますよね。2章の15節日曜日少し話をします。そこにはアダムとエヴァに対して神様が言われた言葉で耕しなさい守りなさい庭を耕して守りなさい、まあ、そういう言葉です。でそれが私たちの役割です。まずは自分の心を収めていく、それが一番皆さん大切なことです。でも一番厄介なことでもあるんです。そう思いません？皆さん自分の心を管理する支配する収めるって簡単ですか？どうでしょう皆さん。一番難しいと思います。一番難しいんです。というのはですね心っていうのはクリスチャンになったからといってそんなにまだ綺麗ではないんですね。ここにも自分を欺いてはいけないって言葉も出てくるんですけども自分自身を欺くこともあります。自分もですよ皆さん、もしくは日本語、まあ、日本の社会では他の文化圏ではちょっとわからないんですけど本音と建前っていうのもありますよね。これ他国にないのかなって、やっぱり人間だからあるだろうなと私は思ってるんですけど、まあ、特に日本では本音と建前っていうことで非常に建前が大切になってきてしまって本音の部分が本当に清められるっていうのはどういうことなんだろうって、やっぱりクリスチャンになったらとっても大切になっていくテーマではないかな。というのは罪の性質上どうしても立法主義に陥りやすい、もう罪っていうのは別の言い方ですると立法主義なんですね。外見主義であったり見栄えであったり、まあ、そういうところで私たちは勝負してしまったりすることが今でもまだ罪が残っているということゆえにですねやっぱりあるんですね。ですからヤコブとかヨハネもそうですけどもクリスチャンたちに対して自分のことを自分の方法で騙してはいけないよって言葉が結構出てくるんですよね。で当時イエス様の時代だとパリサイ人たちがその典型であったということが言われてますけども、私たちはクリスチャンになったからといってそういう生き方から免れているわけではなくて気づくとそうなってしまってたりそのように生きてきたなっていうことに気づかされることは私もあります。ですからこれが現実なんです。私も牧師になったからといって急に清められれば非常に楽なんですけども逆にそうではなくて私が分かってきたことは家族を持つようになって分かったのはいかに自分が忍耐がないか、そしてまた牧会者になっていかにこういうことを苛立つのか、例えばですねそういう逆にですねそういうことが自分の中では目立つようになってきました。ある牧師夫婦たちのですね集会でこれ面白かったんですけども、まあ結婚の学びを一緒にやってスモールグループで、まあ、夫婦同士で分かち合うんですけども、なんかこう結婚してから自分がもっと罪深くなったような気がするっていう人たちが圧倒的に多くて、私もそうだなって、それは罪深くなったんじゃなくてもともとそうなんだけども、相手が目の前にいることによってよりそれが出てくるようになったっていうことだけなんですけど、皆さんそういうの分かりますよね。ありますね。私もそうです皆さん。でもそれは悪いことじゃなくて桑を入れて、あ、ここにこういう岩盤があったから大根をね何年巻いてもね途中でなんか伸びなかったんで分かるんだ、あ、ここに岩盤があったから大根4年間失敗したんだって分かればね、まあでも分かるっていうのも謙虚さがないと分かんないんですけど、これも精霊によって心砕かれて自分はそんなはずがないなんて言っちゃってるとですね、そこからもう何年巻いてもダメなんですけども、あ、ここに岩盤があったんだってことが分かってくれば心痛いですけど それをくわでね、掘って取れば、次の年大根の種まけば、あ、こんなに大きい大根が収穫できるんだっていう、その喜び、過去はだんだんだんだん打ち消されていくっていう経験もできるので、決してその自分の心の中に欺く心、こういう心があるっていうのを気づけることは幸いで、みんなあるんです。ですからみんな仲間だと思えば、皆さんちょっと気持ちは楽じゃないですか。みんな同じなんです。そういうことをヤコブは私たちに教えて、くれています。で、少し今日の午後の話のお膳立てということで見ていこうと思うんですけども、皆さんどうでしょうか。私たちはもう神によって選ばれている、そして良い畑に絶対なれる保証ですよ。皆さん保証されているんです。神がしてくださるし、私たちはそれに対して背くこともあるけども、必ず神の方法によってそっちに向かわされていって、一緒に神と耕すようになっていきますけども、でも私たちがしなければいけない努力っていうのがちょっとここに書かれています。19節ちょっと見ましょうか。愛する兄弟たち、兄弟たちっていうのは親愛なる家族の人たちって意味です。あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。ちょっと皆さんバイブルスタディしましょうか。この箇所で皆さん何が大切だと思いますか。やっぱり良い畑になるためにどうしても知っていなければいけないことがあって、最初に来てます。皆さん19節です。何が大切なんでしょう。何が妨げになるんでしょう。口開いてしてくださいね。声出していただければいいですか。聞くことなんですね。一番聞くこと。信仰はどのようにして始まりましたか。聞くことによって、ローマ書10章、そして信仰はどのようにして深まっていきますか。聞くことなんで一緒なんです。で、聞くことが一番難しいと思いますね。これも漢字だと耳辺の方の聞くです。なんとなく聞いてるっていうんじゃなくて、本当に聞くっていうことが、で、語るに遅いっていうんです。どうしてでしょうかね。どういうことでしょう。それ最後は分かりますね。明日取り扱います。怒るに遅く、で、明日怒りについて話します。ぜひ参加していただきたい。というのは、私もクリスチャンになってから長く誤解してたんです。そして結構怒ってたんですけど、怒ってる自分に気づけなくて、家内は分かってるんですね。で、今は前より分かってるつもりなんですよ。で、自分にとっては良かったなと思うので明日話をしますけども、怒りには遅くって書かれています。ただここもちょっと誤解してると溜めちゃうので、それも害になりますから明日話します。そこはちょっと今日やめときます。語るに遅くってどういうことでしょう。いいですか。そうですね。すると何を語っていいか。そうですね。私たち自分を守るために喋りすぎるってこともあるんですね。人に語らせない。例えばですね、これうちでもたまにあるんですけども、たまに妻がですね、一緒に今度連れてきます。皆さん私嘘言わないように。あ、これは深刻な話があるんだなって気配で感じることってないですか。例えば、あなた今日ちょっと時間あるとか言われてですね、いや私は一番嫌なんですね。まだ人間ドックでその検査して結果聞くはまだいいんですけども、あ、これ何かあるなと思うと、ちょっとこう汗がこう、いよいよ何かこう私が聞きたくないことを語るんだろうなっていう時って、そんなしょっちゅうないですけども、私としては言い訳とかいっぱい語りたくなるんですよね。わかりますね。実はこうだったとか、たまにはちょっとした嘘が入ったりとかありますよね。私たちって後から振り返るとちょっとした嘘だったなってね、逃げるためにね。パリサイ人たちもよく真実語ったんですね。聞くとね、聞くっていうのは死ぬって意味とほとんど一緒なんですね。自分自身で自分を守ろうとしていることに対して死ぬ、取る、無防備になる。無防備になるって怖くないですか。例えばその体の検査結果が出るときに、お医者さんの前で無防備になるっていうのは当然ですよね。あんまり顔を張ってても意味がないでしょ。あれって死なんですね。 聞くっていうのは自分の前提、自分を今まで守ってきたこと、ね、そこにはちょっとした嘘が入るかもしれないけども、そういうことに対して死ぬっていうのは取る、下ろす、手放す。でまさに良い土地になるときになりたいと願うならば、そういうことを私たち学ばなければいけないですね。でなければ相手に語らせない。光が入ってくることを自らのうちにで妨げる。そして自分自身の考え方、生き方を貫こうとする。まさにそれだと御言葉が入ってきても跳ねのけてるんですね。でそれはちょうど道の、ね、人が歩くところが固くなっているところに種がまかれても中に入らないですから、まいたらちょっとジャンプして種がね、で 2,3 日置くとも鳥は分かりますから、来てついばんでしまうから発芽しないというのは聞いてないから、すなわち自分の前提という固いものがですね跳ねのけちゃっているんですね。で本当にそのちょっと、まあ、辛い話とか自分のことでも私も経験してるから分かるんですけども、特に最初はすごい抵抗するんですよね。でもだんだんだんだん、あ、聞くことによって自分は本当に柔らかくなって、空気が入ってきて精霊によって取り扱われて変えられていく。でこの変えるって言葉は再創造って意味なんですね。だからクリスチャンってリハビリして腰が良くなるって話じゃないんですね。死か命かなんですね。十字架が復活、すなわち死ぬっていう行為を通してのみ心が変えられていくっていう成長なんです。ですからなぜ十字架かっていうのは、そういう部分が明らかにそれは不必要なもの、邪魔するものっていう、その理解にさせていただきながら、痛いんだけども、このためにイエス様は死んでくださったということで、私たちはそれを手放していきます。で、その時に私たちは本当に聞ける心になっていく。これも訓練なんですね、訓練。今日言いましたよね、片手間ではできないってこういうことなんです。5年間一生やればもう卒業して完全になったって話はないです。死ぬまでなんです。どんどんどんどん心は精霊のお取り扱いと御言葉を受けることによって変えられていって、そして必ず喜びが伴うんですよ。ちょっと痛いんだけども、自分の本当の姿を認めるってことはとても辛いことで、プライド、肉はプライドなんですね。肉っていうのは、そのプライドっていうのは自分自身がこういう姿でありたいという願望なんですね。わかりますよね。すなわち虚像なんて、本当の自分じゃない自分を表面的に映し出して、なんとなく安心して生きていく。で、相手にもそう見てもらいたいというところとの安心が、でも本当のつながりってできないんですね。表面的だから。ある時に本当の自分が分かってきて辛かったけども、でもこの自分がイエス様によって愛されていて許されていて、本当に神は 100% 自分のことを愛してくださっているんだということが、罪深さが分かったときに、でもなお一層神が愛してくださるということが分かって自分は安心できたって言われた方がいるんですけども、それと全く一緒なんですね。ああ、自分にはこういうものがあるんだけども、イエス様はこの私のために死んでくださって、そしてなおも愛してくださっているということがそこで分かってくると、ものすごく大きな神から与えられた安心感に変わっていけるので、そこからまた成長が出てくるときに、今度痛みもあるけども喜びがこう深まっていくっていうのかな。すると畑作りがこう楽しくなってきて、次の収穫を待ち望めるようにもなって、私たちは行くんじゃないかなと皆さん思います。聞けるようになるためには、黙る、静かになるっていうのは非常に皆さん重要ですよね。旧約聖書でも神の前に黙しなさい、黙りなさい、沈黙しなさいって言葉が出てくるんですね。で、その沈黙しなさいって言葉、詩編の46編にも出てくるんです。 10節だったと思いますけども、この静まりなさいっていう言葉は、手放しなさいっていう言葉と実は同義語、同じ言葉なんですね。ですから、静まりなさいっていうヘブル語には、手放しなさい、無防備になりなさい、幼子のようにならなければ天の御国に入ることはできないって言葉ともどこか結びついてくるんですけども、それが21節に1節にある、植え付けられていく言葉を素直に聞きなさいっていうのは、その素直さっていうのが無防備、自分変に飾らない、すなわち神様の前では裸で荒れる、でも愛されているという安心感を持って生きるってことだと思います。皆さん、 自分が 100% 全部知られていても愛されて許されて素晴らしい将来が保証されているっていうことが頭の片隅で分かっていることじゃなくて、心でだんだんだんだんこう分かってくる、身に染みてくるっていうことなんですね。すると素直に、あ、確かに自分ってそういうとこあるな、あ、自分ってまだそこが弱かったなとかですね、クリスチャンになって客観的に私もこう振り返るんですね。神の前に聞くってのはそういうことなんです。自分の人生をやっぱ振り返ります。あ、ここは神様このように取り扱ってくださって10年前と違うな、神様感謝します。でも皆さんも私も多分一緒だと思います。一つそんな変わらないので。でも私もクリスチャンになって30数年経ちましたけど、ここは本当に大きく神様によって変えられたなって、そして新しい収穫がこう生み出されて、そしてそれはうちの妻もね、それは食べて喜んでるなっていうものもあります。でも苦いよもぎもあります。やっぱり、ああ、ここはクリスチャンになってもなかなか自分ってこう変えられていないことで繰り返してるなって、それはうちの妻も知ってるし私も分かってるし、じゃあほっとくかっていうと、私はそこは急激に何かしてもどうすることもできないので、聞くんですね。聞くってことは認める。ああ、そうだな、そうだな。これは自己卑下とも違うんです。もしくは自分を罰することでもないんですね。クリスチャンになって自分罰したらダメです。私昔よく罰してたんです。なんだこの自分はって。クリスチャンって10年も経つとバンバンバンバンバンって、文字通りじゃないです、心の中でですよ。でもある時分かったんです。ああ、もう無知はイエス様十分に受けてくださったって。ああ、私の罪のためにイエス様はもう十分に 100% その無知を受けてくださったし、まして十字架の上で私のために十分に完全に罪の裁きを受けてくださって、私は自分のことをキリスト抜きにして罰することではない、今はキリストに許されたものとして静かに柔らかく安心して認めていくっていう生き方が私に与えられてるんだなということが前より分かってきたような気がします。ですから認めるんですね。今もちょっと私進行形の課題がありましてね、まあ、内容は言えないんですけども、まあ、妻ともその話をしてるんですけども、やっぱり時に過去のことでのもう少しこう家族でもあればよかったかなっていう部分の話です。で、まあ、妻も責める口調ではなくて、共有ってことですよね、結局。そして一緒に乗っていくっていうことなんですけども、話を本当にこう愛を持ってたと思います。それはすごく感じるので、で、あ、そうだったなって、あそこは本当に私やり直しができるならばしたいなと思うこともやっぱりあって、でもそこに戻ることはできないけども、で、今神様との関係の中でそこを神によってやり直していく、すなわちそこを認めて助けていただきながら、そして時間をかけて私は取り組んでいきたいなって願ってるんですね。それが素直な心、うち私は素直だってこと言ってるんじゃないです。皆さん聖霊様によって気づかされて、そのように生きること、そしてそういうことも口にして、すなわちよく聞くと何を言葉にしていいか分かってくるんですね。無駄な話も分かってくるし、本当によく聞いた後その何が大切かってことが分かってくることを表現して、大切な関係だと妻との関係とか子供との関係、教会員との関係というところで話をして一緒に祈っていく。するとですね、やはりそこは荒れ地になっていて荒んでいたかもしれないけども、神様の専売特許願いは荒れ地に川を流す、オアシスを与える。で、そこにジャッカルしか住んでいなかった土地に、やがてそこにもっと美しい動植物が群がるようになっていく、そういう約束されているんですけども、本当に神様は無から有を作られた神様であって、闇を光に変えた神様ですから、御言葉によって私たちの心をそのように再創造、新しい園、そしてエデンの園の喜びの、エデンは喜びですね、喜び、あと感謝があふれる心に神様は少しずつ変えてくださる方だなと私は思います。で、この聞くっていうのはさっき言いましたように死だと、まあ、そういうふうに私は表現したので本当そうなんです。自分の体裁に死ぬ、手放す。アダムが衣をつけて そして妻と一緒にいましたけども、裸の状態じゃもうなかった。本当の自分、本当、まあ、体の裸っていうことでも、あそこは心理的な裸なんですね。耐えられなかった。そのままの自分が見られることが耐えられなかった。ですから、覆い隠す、まあ、それがプライドの出発だったと言われてるんですね。それがまあブランド名ですね。アダムとエヴァが作った最初の衣はプライドというブランド名がついてたんですけど、でもイエス様はそれいらないって、私との関係においてはイエス様裸にしてくださって、あなたは私と共に新しくされていくということを約束してくださっていたんじゃないかなと思います。で、皆さんこういう言葉聞いたことがある、あ、ちょっとあの言葉というよりも私言い忘れたことがあって、聖書の中にその従うっていう言葉が出てくるんですけど、従うって言葉は実はあの聞くっていう言葉と同じ言葉なんですね。ギリシャ語だと新約聖書 でただその従うって言葉にはその聞くっていう言葉の前に、まあ、その説答語というか頭にちょっと言葉つけるんですね。それがどういう言葉かっていうと、皆さん想像してみてください。従うって言葉、基本的には聞くって言葉、アクボという言葉なんですけど、ちょっと前につけるんですね。それは下になってって意味なんですね。フポアクオ、フポは下になって、下になって聞く、それが素直な心なんですね。あの語ってみろっていうことではなくて、サムエルのように、幼子サムエル、神様あって、あなたのしもべがここにいます、お語りくださいっていう、あの心の姿勢、下になって聞く、下になって聞く、すなわち聞いて理解をして、そして示されたら、分かってきたら、それに従って聖霊によって力をいただいて生きていきますっていう、もう従うっていうのは前提になってるんですね。成長したいっていうのがもう前提になってまして、そうやって聞く。で、人間同士もそういう心にさせていただけると、非常に会話が、なんて言いましょうかね、命あるものに本当になっていくな。誰かが偉いとか、もちろん立場的に重んじるっていうのは年齢によってとか非常に大切なことだと思うんですけども、でも全ての人に対してそういう心で接していく、子供に対しても、子供だからってことではなくて、子供に対しても父母悪を本当に下になって、どういう気持ちなんだろう、私は子供が小さい時に子育てをする時にもっとそういう心が分かってれば違ってたかなって反省すること、皆さんいっぱいあります。今でも反省するんですけども、でもそのようになっていきたいなと思うんですね。そうやって聞いていくことが、心を、その良い心、そして神様が聖霊によって種をまいても、それが発芽して多くの実を結ぶ心の土壌のに、まあ、変えていく力と言いましょうか、それは聞く力というふうに皆さん言われています。で、もう一つだけ皆さん、これも面白いなと思うんですね。あの今日御言葉に立ってという賛美をちょっとしましたね。あのテーマはそうではなかったの、御言葉に立ってっていうのを今日歌ったと思うんですけど、面白いですね。これ理解をする、神の言葉を理解する、神の思いを理解する、まあ、素直な心に低くなってなんですけど、英語圏であの理解するっていう言葉、ある言葉ありますよね。アンダースタンドってありますよね。アンダーと下と下に立つ、全部あの言葉って面白いです。やっぱり神様司ってるんだろうなと思うことがあります。漢字も時々神学をあまりにも見事に描写しているのを驚くので、人間という感じもそうですね。支え合って間に生きるっていうのはすごいなって、もう創世記の言葉は物語ってるなと思うんですけど、あの上に立って聞くと聞こえないんですね。やっぱりアンダーなんですね。それが素直さ、本当に神様に変えていただくために、成長するために、良い収穫をもたらす土壌になるために、今までこれが絶対って、もう自分の立場のために握っていたものがあって、それが神様や成長をもし妨げているなってことに気づかされたときに、もがきながらも聖霊によって、神によって手放していく。すぐにできなくていいんです皆さん。もうそんなすぐできないんですよ。できる方もいますけど、でも時間かけてもいいから、そういうものをですね、本当にこう手放していけるようにこうしていく。で、そのためには簡単に手放せない、さらに良いものが何かということが分かってくると手放せるようになってくるんですけども、まあ、そのようにして生きることがここにこう書かれているかなと思います。で、この21節あとそろそろ終わりますけども、の心の中に、ここに21節あふれる悪とか、すべ、あ、すみません、すべての汚れ、あふれる悪を捨て去り続けていきなさいって、 これクリスチャンの心もそうだって言ってるんですというのは、罪許されても罪の根っこが全部取られたわけではないですね。イエス様の死によって完全に It is finished、 完全に終わったということで、私たちはキリストの十字架の死によって完全に罪が贖われます、許されます。しかし罪許されたからといって罪がなくなるわけではなくて、まだ私たちの心の土壌にはそのアダムの時代の価値観や生き方や、午後信念という言葉で少し語っていきます。すなわち岩盤ですね、岩ですね、岩地に、その岩に値するもの、もしくは茨に値するものっていうのがあるんですね。エデンの園でも罪を犯した後に茨が発生しましたよね。あとヘブル書なんかでは苦々しいものが心から芽生えて、早く摘みなさい、出なければ周りにも影響を及ぼしますよって言葉が出てきます。すなわち管理です、皆さん。まだ根っこは残ってます。で、私たちはこういうものに気づかされて取り除いていく、神と共に取り除く、草を抜いていく。今日草を抜くって方いましたね。良い畑を作るために草を抜かなければいけない。特には夏はそうです、皆さん。そしてそれを私たちはしなければいけないんですね。気づかされているもの、あ、これは自分自身ずっと握ってたけども、このことゆえに自分は不自由になってたな、このことで実は家族のある関係を難しくさせていたなっていうことに痛いんだけども、気づかされたときにその草をそのままにしておかない。ここの汚れって言葉は実は耳垢って言葉なんですよ。耳垢、耳垢を取りなさい。耳垢をそのままにしておくと聞こえないってことなんですね。で、時々日本ではあんまりないかもしれません。アメリカなんかで今ですね、教会で罪のことについてあんまり話をするなっていうところも実はあるみたいなんですね。でもですね、これはですね、居心地のいい話ではないことは事実なんですけど、どうもですね、聖書の66巻、私も全部完璧に網羅したわけじゃないんですけど、気づかされたことがありました。クリスチャンの成長ってことについて語るときに、神様なんかですね、こういいことをして成長しなさいっていうのをあんまり言ってないんですね。実は必ずと言っていいぐらい最初に何を持ってくるのか、あなた方の中の汚れ、悪を気づいた時に取り除きなさい、そっちから来てます。第一ペテロの手紙第二章もそうです。そしてイエス様の命の言葉を母親のミルクのようにして飲んで成長していきなさい。すなわち何を意味してるかっていうと、どんなにその健康志向でそのビタミン A、C、いろいろあります、飲んだとしても、その私たちを蝕む病気が私たちの中にあるとするならば、まずそこからやっていかないと、ビタミン飲んでもあんまり価値ないんですね。そういうことなんです。すなわち、岩盤がそこにある限り、種まいても大根伸びないんですね。一緒なんですね。だから同時並行は同時並行なんだけども、なぜか神様は聖書の全体を見ていくときに、やはり最初にまずそういうものに気づかされて取り除いて、そして種が成長するようにしていきなさいって言ってますので、やっぱりこういうものについてはちゃんと気づいて取り除いていく努力をしていくということは、私たちクリスチャンにとってとっても大切なことなんだろうと本当に思います。すると種が発芽して、そしてその種は成長して、すなわちキリストのご人格のようになっていくということなんですね。人を心から愛し、そして明日許すって話をします。皆さん、許すことを大切で、じゃあもうすごく難しいです。もう私も体験してて、いや許しようと難しいことはないって思うんです。ただ明日ですね、少しバランスをとって話をしようと思うんです。こういうプロセスなんだってことが分かってくると、もう許しなさいって急に言われちゃうと、無理だって。でもプロセスが分かってくると、あ、これならば神様と共にっていう思い多分なれると思うので、明日その話もします。皆さん、例えばそういうものです。許せない心、あと怒ってはいけないとありますよね。実は怒りなさいって神様言ってます。明日その話をします。ただ表現の仕方があるんです。でもそれを変に抑圧すると、いいですか、抑圧、怒りとか許せない心を抑圧していると、実はそれがもうどうすることもできないほど大きな岩盤に変わってしまって、それこそ神様との関係、神のことについて聞くってことを妨げるってことは言ってると思うので、明日怒りとそして許しに関してタイアップしてますけども、そのことについて話をします。そして私も以前結構クリスチャンになってからも誤解していましたし、今も理解すべきところまで理解してるかどうかわからないんです。ただ納得はしてるんですね。ですから途中経過としてちょっと分かち合って、皆様にも まあ、現在進行形である課題があるかもしれませんけど、そういうことももし話し合えるんだったら明日できればいいかなというふうに思っています。あと皆さん5分でちょっと終わらせていただきますけども、まあ、そういうことですね。良い土地を作っていく。そして最後です。この22節から後半ですが、鏡の話が出てきますね。5分でまとめます。御言葉っていうのは鏡だって皆さんどういう鏡かっていうと、どういう鏡でしょう。時間あったらちょっと皆さん質問したんです。これはですね、神様がどういう方かということを照らす鏡です。でそれをどこで見ることができるか、イエス様です。イエス様は神からの生きた言葉として聖霊に生まれてきました。ですからイエス様が最後のメッセージだってヘブル書で言われていて、単に音声じゃなくて受肉した御言葉が命となって形作られるならば、こういう姿だ。神である方が人となってくださいました。あれ鏡です。イエス様が御言葉、生きた御言葉です。そしてイエス様の御言葉に神様の姿が表されるとともに、同時にこの言葉を読んでいると自分自身の中が照らされてくる、照らされる鏡って言われています。そうですね。ですからイエス様を見ていると、神と神が作られた人、本来の自分ってどういうものかってイエス様を見たら分かります。今罪があるので離れてしまいました。ですからイエス様を見ることによって、御言葉を聞くことによって、本来あるべく私の姿と、そしてそこから罪と離れてしまって傷ついた私ですね、途上ですね、それが見えてきます。それを映し出す鏡だって。そして聖霊によって聞こうとするならば、謙虚になっていくならば、自分の中が映し出されるものが見えてくる、課題が見えてくる、 目標が見えてくるということですね。でその時に、あ、嫌だなと思ってすぐ立ち去っちゃうと忘れちゃうって書かれています。うん、鏡見てここにケチャップついてるのに、そのまま教会に多分来ないと思います。鏡で、あ、髪の毛乱れてるなと思ったら櫛でやりますよね。そのための鏡だと思うんです。でもそれをしないで、あ、自分の中って嫌だなと思って立ち去っちゃうと忘れてしまう。でももう一人の人は鏡の前でアンダースタンドですね、下に、神の下に立つ、そして下になって聞こうとする、すなわち気づかされたら変えられていく、気づかされたらそれを祈っていく、認めていく、そのようにして一心に鏡に映し出された自分を見ていくならば、私たちはそしてそこで気づかされたことを祈って行おうとしていくならば、その人はそれによって成長するって、すなわち神が願った人へと変えられていくっていうんですね。皆さん、で私ここで好きな言葉はこれ最後になりますけども、自由の律法なんです。完全な律法って書かれてます。25節、完全というのは私たちを成長させるに、大きな神が願った収穫に預かるものとして成長するに何一つ欠けていないって意味なんですね。神様は絶対そうするって、御言葉によって降り注ぐっていうんですね。そしてこれを私たちに、自由の律法っていうのは自由を与える律法って意味です。これはこの自由って何かっていうと、こういう言葉だと思います。神が本来願ったキリストにある私たちになるっていう自由なんですね。ガラテヤ書にもイエス・キリストは私たちに自由を与えるために十字架の上で死んでくださって、そしてその自由を私たちは自由奔放に使うのではなくて、神が願ったように隣人を自分のように愛せよと、その一語に全うされているって書かれてますけども、私たちはキリストが願った人、そして具体的には最後に書かれている本当に人に仕えていく、自分の下に靴輪をかける、そして、まあ、そのようなことが社会貢献ですよね、人に関わっていく人になっていく、これが最終ゴールなんですね。ですから私たちはキリストと共にエデンのその回復をもたらすものとして今使わされてますけども、その一端として私たちは与えられている家族や人との関係の中でそのように変えられていって、人々に祝福をもたらしていく、その出発は心の改革だということなんですね。心が良くなればなるほど、木が良くなればなるほど、そこには多くの実が結ばれていき、その実は神を表す実であり、人を祝福する実だとそのように言われています。ということで、全般こういう形でですね、お膳立てをさせていただいて、午後ですね、このレジュメを使って部分部分見ていこうと思いますけども、本当に心が鍵だということです。そして神様はこの心に対して 100% 完全に、祝福をしてくださって、私たちは聖霊によって応答することによって一緒に自分に与えられているこの土地を耕して種をいただいて、そして良き収穫に預かれるんだと、 そして自分だけの喜びではない、私たちが喜ぶ喜びは他者の喜びへとも変わっていくっていうふうに私たちに教えてくださっていると思います。社会がどんなに荒れすたんでても、教会にはこれだけの祝福がもう与えられているんですよということをヤコブはですね、私たちに今も語ってくださっていると思います。ちょっと質疑応答の時間がなくて、ちょっと一方的になってしまったところもあるんですけども、私からはこれぐらいになります。また午後のセッションに続けていこうと思っています。はい、ありがとうございます。